知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所清掃対策課の高木さんと施設管理課の野田さんにリサイクルセンターでの火災、小型充電式電池など発火性ゴミの分別にご協力をについて伺っていきます。高木さん、野田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先月のことですが、リサイクルセンターで火災が起きましたよね。市民の皆さんもびっくりされたかと思うんですが、野田さん、火災の概要を教えていただいてもよろしいですか。
はい、火災の概要ですが、11月13日水曜日午後3時半ごろ、奥町にある環境センター内のリサイクルセンターにて火災が発生しました。不燃粗大ごみ処理ラインにごみを細かくする破砕機という機械があります。そこを通過した後の搬送コンベヤー内から出火し、搬送コンベヤーなどを損傷しました。発火原因についてはリチウムイオン電池の可能性がありますが、特定には至っていません。
怪我をされた方がいらっしゃいましたよね。大丈夫でしたか。
はい、救急車で1名搬送されましたが、煙を吸ったということで処置を受け、翌日より通常通り勤務していると聞いております。
翌日から通常通り勤務されていると聞いて安心しました。火災の原因につながりそうなものというのは他に何かありますか。
先ほど申し上げたリチウムイオン電池など小型充電式電池以外には、中身のガスが残ったままのスプレー缶、ライター、また燃料が残ったままのストーブが考えられます。今回の火災の原因は判明していませんが、いずれも火災につながりやすいものになります。
スプレー缶やライターや、またね、燃料が残ったままのストーブを不燃ごみとか粗大ごみに出したら火災になるかもって思いますよね。
そうですね、この辺は気をつけていただきたいと思います。
でも小型充電式電池が発火の原因になるっていうことも知らないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
高木さん、小型充電式電池が使用されている主なものについて教えてください。
はい、小型充電式電池が使用されている機器としましては、スマートフォン、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電子ゲーム機器、デジタルカメラ、ハンディクリーナー、電気シェーバーなどいろいろ挙げられます。
はい、
小型充電式電池の中でもリチウムイオン電池は軽くて大容量で繰り返し充電ができるという特徴があります。そのため様々な家電製品を小型化、またコードレス化することに役立つので、最近では多くの家電機器に使用されるようになりました。ただ反面、発熱、発火をしやすいという特徴がありますので、全国のいくつかのゴミ処理施設で発火トラブルが起きています。リチウムイオン電池は破砕という衝撃が加わると発火しやすい特徴があるからです。
スマホやデジタルカメラってね、とても身近なものですからね。充電式電池からの発火は以前から確認されていたんですか。
ええ、ゴミ処理中に炎を検知した数を年度別で比較してみますと、平成26年度は25件でしたが、平成29年度は74件、平成30年度には174件と年々増加しています。すべてが充電式電池の発火ではありませんが、主な発火の原因は充電式電池だと考えています。
この検知数が年々増加している理由というのはどのようなところだと思いますか？
先ほどもお話しさせていただきましたが、リチウムイオン電池を使用した小型可燃などが普及し、電池が入ったまま不燃ごみとして捨てられることが炎検知数増加の一つの要因だと考えています。市のウェブサイトに炎検知した動画、画像がありますので、興味のある方はぜひご覧ください。
ぜひね、皆さんに動画や画像を見ていただきたいと思います。本当に発火するんだ、危ないんだということをね、皆さんに知っていただきたいと思います。火災を防ぐために何かできることは高木さんありますか？
はい、今年度の4月の広報一宮でも PR させていただきましたが、小型充電式電池が使用されている家電を捨てる際は必ず電池を取り外してから出していただきたいです。また燃料が残ったままのストーブ、ファンヒーター、可燃性のスプレー缶、ライトなどは必ず中身を使い切って捨てていただくようお願いいたします。市としてもリチウムイオン電池が発火しやすいこと、また小型家電などにリチウムイオン電池が入っていることを知らなかったという市民のお声をお伺いすることもありますので、市民の皆様に機会があるごとに周知していければと考えております。
どうしても小型充電式電池を取り外せない場合はどうしたらいいですか？
はい、原則としましては製造メーカー、また家電量販店などにお問い合わせいただき、自主回収などを行っていないか確認してください。ただその上でどうしても外すことができないものに関しましては、小型のものでしたら市内19箇所に設置してある小型家電回収ボックスに入れて出してください。入れることができる大きさとしましては、縦15センチ、横30センチ以内のものになります。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、今回の火災により市民の皆様にはご心配をおかけし申し訳ございません。市としてもこうした火災事故が起きないようにできる限りの対策の方は行っていくつもりでありますが、ゴミ処理に関しては市民の皆様の一人一人のご協力がどうしても不可欠になります。今日お伝えしたリチウムイオン電池など発火性のあるゴミについては適正な分別に努めていただきますようお願いいたします。最後に市民の皆様に一つお願いがあります。現在市民の皆様の生活に不便が生じないように、また今後も通常通り不燃ごみ、粗大ごみの収集と受け入れを続けていきます。しかしながらまだリサイクルセンターは復旧されておらず、不燃粗大ごみの処理先を探している状況です。そのためこれから年末に向かって大掃除などで普段以上に粗大ごみ、不燃ごみが発生する時期になると思いますが、もしすぐに捨てなくても大丈夫だよというものがありましたら、ゴミとして出していただくことを控えていただいて、リサイクルセンターが復旧した後にお出しいただければ大変ありがたく思います。火災の発生により市民の皆様にこのようなお願いをすることは大変心苦しく思いますが、ご協力をお願いいたします。
高木さん、野田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日高木さん、野田さんにお伺いしました。リサイクルセンターでの火災、小型充電式電池など発火性ごみの分別にご協力をは、広報一宮4月号22ページに記載されています。お問い合わせは環境センター、電話 0586-457004 0586-457004 までお願いします。
iWave
iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、お菓子など自主製品の販売を行います。日時は12月17日火曜日、18日水曜日、午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせは福祉課内障害者自立支援協議会、電話 0586-28-8619 0586-28-8619までお願いします。続いて、障害を理由とする差別をなくしましょうについてのご案内です。正当な理由なく障害を理由としてサービス提供の拒否・制限などをすることは障害者差別解消法で禁止されています。障害のある人とない人がお互いを尊重し支え合う共生社会の実現を目指しましょう。障害を理由とする差別などでお困りの方は福祉課ファクス 0586-73-9124 0586-73-9124または障害者帰還相談支援センター電話 0586-26-2234 0586-26-2234ファクス 0586-26-2231 0586-26-2231までお願いします。祝休日、年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時にご相談ください。お問い合わせは福祉課電話 0586-28-8619 0586-28-8619 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、国勢調査の調査員を募集についてのご案内です。令和2年10月1日現在で全国一斉に国勢調査を行います。市ではこの調査を行う統計調査員を募集します。お申し込み方法など詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。 ID100310105 応募資格は20歳以上で秘密の保持ができ、警察・選挙に直接関係のない方。業務内容は事務説明会への出席、担当調査区の確認、調査票の配布・回収・点検・整理ほか。任期は8月中旬から10月末を予定しています。選考方法は面接、報酬は担当調査区数と世帯数によります。前回実績3万円から7万5千円お問い合わせは行政課電話 0586-28-8957 0586-28-8957 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。